続いては和歌山県警のコーナーです。和歌山県警察本部警備課津波避難推進官の井口清さんに伺います。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今の警備課課長補佐津波避難推進官ご紹介しましたが、どういうお仕事をしているんでしょうか。
はい、私は和歌山県警察本部警備課というところで課長補佐として勤務し、主に地震や大雨など自然災害への対策を担当しています。はい、また津波避難推進官というのは平成23年に発生した東日本大震災を契機に県民の皆さんに対して津波からの避難を呼びかけることを目的として設置したポストとなり、あらゆる機会を通じて津波の恐ろしさを伝え、避難の大切さを伝える活動を行っています。本日は県民の皆さんに地震災害への備えの大切さについて説明に参ってきました。
はい、現在の係でどういう活動をしているんでしょうか。はい、
現在の係では警察が行う災害対策に関する計画の作成や消防や自衛隊などさまざまな機関との合同訓練を計画し実行しております。また被災者の救出救助時に必要となる災害用装備品を県内の12警察署に配備するとともに、警察署の警察官が現場で安全に使えるための訓練も実施しています。はい、津波避難推進官としては以前所属していた機動隊というところで東日本大震災の被災地や紀伊半島大水害などさまざまな災害現場で経験した経験をもとに、県内の学校や施設、さまざまな団体の会合などに参加させていただき、災害の恐ろしさや活動の大切さ、災害に備えることの重要性などについて伝える活動を行っております。
災害現場での経験をどんなふうに生かしているんでしょうか。
災害現場ではどうしても自力での避難が通常の方より難しい、災害弱者が多く被害に遭っていることから、各自治会などで講話を行う際には県民の皆さんに対して、災害が発生しまたは発生する恐れがある場合は躊躇することなく早めに避難するように呼びかけております。はい、また県内のさまざまな場所において過去に経験した災害現場を想定した訓練を繰り返し行うことと、災害現場での対応方法について具体的な指導を行うことで、警察官の対災害対処能力を向上させる活動も行っております。
地震災害が発生した場合、県警察の活動どういうことを、するんでしょうか。
はい、地震災害が発生した場合、まず被害の状況を把握することが一番重要となってきます。県警察が保有している警察ヘリを飛行させ、上空から被害状況を把握させるとともに、県内の12警察署とその交番駐在所に勤務している警察官から被害の状況を報告させて、どこが大きく被害を受けているのかを把握します。把握した状況から救出救助を行う警備部隊、交通対策を行う交通部隊、検視や身元の確認を行う刑事部隊を早急に派遣し対応に当たらせることとなります。その後は他府県警察からの応援派遣を受け入れるための計画の作成や、避難所や被災地域の周辺の安全対策、治安対策など、被災地が復興するまでの長期的な活動を行っています。
はい、つい先日も豊後水道で大きい地震がありましたが、なんといっても1月1日石川県能登半島で大きな地震が発生しました。はい、この時警察はどういう対応をしたんでしょうか。はい、
1月1日の地震発生後、直ちに警察ヘリや警備部隊、交通部隊などさまざまな部隊を被災地に派遣する準備を行うとともにですね、被害状況についての情報収集に当たらせています。その後被害の大きい地域に順次部隊を派遣させ災害対応を行っております。はい、で発災から3ヶ月以上経過した現在も被災地に職員を交代で派遣し、治安維持のための警戒警ら活動などさまざまな災害対応を行っています。
今後も予想する地震災害というのがいくつもありますよね。
はい、本年1月1日の能登半島地震以降で全国各地で地震が頻発し、4月17日水曜日には愛媛高知で震度6弱の地震が発生していることから、能登半島地震と同様もしくはそれ以上の地震がどこで発生してもおかしくありません。はい、また今後30年以内に 70%から80% の確率で発生が予想されている南海トラフ地震については、津波による被害についても予想されています。
はい、 やはり一人一人も防災対策していかないといけないと思いますが、どういうことをすればいいでしょうか。
私からお聞きの皆さんにお伝えしたいことは、災害への備えとして一人一人が防災対策を行っていきたいということです。
はい、
例えば自宅内や建物内で被害に遭わないために家具の置き方の工夫や固定をしていただく、飲料、食料や飲み水を備蓄していただく、非常時の持ち出し袋の準備、家族などと安否確認の方法を決めておく、自治体が公開しているハザードマップに示されている浸水器を確認していただく、避難場所や避難経路を確認しておくなど、防災対策を行っていきたいと思います。
はい、これは常に気をつけていかないといけない部分ですよね。はいはい、そして地震が発生した場合、どういう行動をすればいいんでしょうか。
その時の状況によるんですけれども、地震が発生した場合に取るべき行動として、室内の場合は机やテーブルの下に身を隠す、地震の際の安全行動確認を取ってください。非常脱出口の確保、
はい、
地震により玄関が開かない場合などが考えられますので、自宅から外への避難経路を考えておいてください。で、慌てて外に出ない、
うん、
屋根から瓦などが落ちてきて頭に当たる可能性があります。ただし建物が倒壊する可能性がある場合は、直ちに外に避難してください。
この辺の判断は非常に難しいですよね。はいはい、他に気をつけた方がいいことはありますか。
地震の場合、震源地が海底の深いところで発生した場合は津波が発生する可能性が考えられております。川沿いは沿岸部の低い土地にいる際に地震が発生した場合は津波が来ることを考えて高台に避難する行動をとってください。
はい、
東日本大震災で津波によって甚大な被害をもたらしました。その中で津波避難三原則、想定にとらわれるな、最善を尽くせ、率先避難者たれを忠実に実行した方々は被害から免れていますので、地震が発生した場合は確実に実行していただきたいと思います。
はい、
で、1月1日に発生した能登半島地震は被災地の地形が和歌山県に非常に似ていることから、もし和歌山県内で大規模な地震災害が発生した場合は、同じように道路途絶などの被害が発生することが十分考えられます。
はい、
また建物倒壊によって被害に遭われた方や津波によって被害に遭われた方などさまざまな被害が発生しています。今回の能登半島地震を教訓に、災害が発生する前に準備すべきことや被害に遭わないためにどうするべきか、被害に遭った場合はどうすべきなどなどについて家族やご自身で考える機会としていただきたいと思います。
はい、
で、県警察としましては、今後もさまざまな活動を通じて地震による災害が発生した場合、被害を最小限を抑えるための活動を行っていきたいと思います。
準備をしていても、どこで地震、大きな災害に遭うかということもわからないかとは思いますが、日本はとにかく地震が多い、しかも今そういうこう動く時期に来ているというのをしっかり認識しておきたいですよね。
はい、常に、いつ起こっても対応できるように備えていきたいと言いただきたいと思っております。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
和歌山県警察本部警備課津波避難推進官の井口清さんに伺いました。